平成29年6月、声の広報キノカワ第140号です。発行、キノカワ市市長公室広報広聴課。テープ制作、岸川朗読グループ、カシノキです。皆さん、こんにちは。6月は衣替えの月。といっても最近の暑さで、皆さんはもうすでに夏服でしょうか。いよいよ梅雨の季節に入りました。アジサイの花が一段と彩りを増し、鬱陶しい梅雨空にもきっと心を慰めてくれることでしょう。せっかく衣替えが済んだかと思えば肌寒い日もあります。どうぞ夏風邪などにお気をつけてください。今月の表紙には、大切な人に感謝の気持ちをたくさん込めた手作り花かご。喜んでくれるかなと作った花かごを満足げに眺めている男の子の写真が掲載されています。今月の主な内容、特集ホタルサミット in 紀の川開催、暮らしに役立つ情報ワイド、29年度の国民健康保険税などです。ではごゆっくりお聞きください。特集、ふるさとの明日を照らすホタルの日、ホタルサミット in 紀の川開催。ホタルサミットとは、近年環境問題や生物多様性の保全に対する意識が高まる一方で、地球温暖化や人による開発や乱獲、外来種の持ち込みなどによって世界中で数多くの野生生物が絶滅の危機に瀕しています。ホタルは環境の変化に敏感なため、自然環境のバロメーターとして貴重な役割を果たしています。平成元年、環境省は生き物やその生き物が生息する環境の保全を目的に、ふるさと生き物の里100選を選定しました。その中で、ホタルの里として選定を受けた市町村から、日本一のホタルの里を目指す5市1町、福岡県北九州市、山口県下関市、岡山県真庭市、滋賀県米原市、愛知県阿久比町、和歌山県紀の川市の代表が集まり、活力あるふるさとづくりを考える交流の場で、生活環境の整備や観光、経済、文化交流などを促進することを目的に、毎年ホタルサミットを開催しています。また平成10年には、ホタルサミット参加市長で、災害時の物資や人員などの総合応援を目的に、基本協定を締結。今年からは各市長の防災担当者も集まり、災害時の応援を円滑に行うための防災部会ミーティングを開催します。今年は6月8日から9日の2日間にわたり、6年ぶりに紀の川市で開催。8日は各代表が集まり、ホタル鑑賞地江川中やメッケモン広場、小川寺、清州の里などを視察し、相互交流を促進します。9日には各市長の活動を報告するサミット、小川ふるさとセンターで行います。ホタルサミット、時6月9日金曜日午前9時30分から、所小川ふるさとセンター大ホール。内容、9時30分オープニング、上立小学校の児童による音楽発表、紀の川のほとりで、名手保育園の園児による遊戯、わらべ歌で遊ぼう。9時50分開会式、10時30分ホタルフォーラム、参加6市長によるパネルディスカッションとなっています。紀の川市ホタル鑑賞マップ、江川中、見ごろ6月1日から12日、澄み切った住 谷川沿いをランプする幻想的な平気ボタルと源氏ボタルの共演をお楽しみください。岸川、見頃6月1日から11日。岸辺の里上流に鑑賞池があり、人工飼育された源氏ボタルを放流しています。期間中、ホタルの館でホタル関連資料を展示。野田原、見頃6月初旬から中旬。山田ダム上流の野田原川沿いを悠々と飛び回る源氏ボタルを堪能できます。6月10日午後6時から蛍の里臼杵神社読谷祭りがあります。細野、見頃6月中旬から下旬。細野渓流キャンプ場近くの真国川沿いを源氏ボタルがランプします。キャンプをしながら蛍鑑賞もおすすめ。友淵、見頃6月初旬から下旬。自然の中を飛び回る無数のホタルを見ることができます。友淵小中学校、友淵出張所を駐車場として利用できます。この機会にホタルを見に出かけませんか？なお、見頃はあくまで予測です。天候、気温の関係で飛散状況が変わります。江川中ホタルのを守る会の皆さん、私たちホタルを守る会では、ふるさとの小さな自然を守り、貴重な自然の大切さを次の世代に伝えるため、25年前からホタルの保護活動を行ってきました。ボランティアで川の清掃や草刈りなどを行うほか、鑑賞期間中は車のライトからホタルを保護するため、遮光ネットの設置や駐車場の提供、交通整理を行っています。路上駐車しない、ホタルに明かりを当てない、捕まえないなど、マナーを守ってホタル鑑賞を楽しんでくださいとメッセージ。お問い合わせ、商工観光課電話 77-2511 本庁4階です。以上、読みは西川でした。
健康のコーナーです。夜間・休日の医療機関を案内します。電話 073-426-1199 県救急医療情報センターと電話 61-1791 長消防組合で24時間対応します。休日に受診できる医療機関は電話 77-6410長休日休館診療所で、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時までです。夜間休日の医療機関に電話するときは、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。6月の集団検診の日程についてお知らせします。時、6月20日火曜、受付時間8時30分から10時30分と13時から14時の2回。6月21日水曜、8時30分から10時30分まで。6月22日木曜、8時30分から10時30分までと、13時から14時までの2回。6月23日金曜、8時30分から10時30分まで。6月27日火曜、6月28日水曜は8時30分から10時30分までと、13時から14時までの2回。6月29日木曜は8時30分から10時30分までとなっています。検診内容は7日ともに、午前は特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診、午後は肺がん、大腸がん、乳がん検診となっています。特定検診は40歳から74歳の紀の川市国保加入者、胃がん検診は40歳から74歳、肺がん検診、大腸がん検診は40歳以上、 乳がん検診は40歳以上の女性、肝炎ウイルス検診、40歳以上の過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない人です。検診会場は紀の川市民体育館です。今年度から内田地区の集団検診会場は変更しています。申し込み者には検診実施日のおよそ1ヶ月前に受診票を送ります。日程が合わず受診できなかった人はお住まいの地区に関係なく受診できます。集団検診を希望する人は健康推進課電話 77-2511 本庁南別館へ申し込みください。休日歯科当番をお知らせします。6月4日日曜、辻元歯科医院、電話 77-4068、 11日日曜、崎山歯科医院、電話 64-8727、 18日日曜、森本歯科、電話 69-2688、 25日日曜、河野歯科医院、電話 73-2309。 7月2日日曜、清滝歯科医院、電話77-6161。 診療時間は午前10時から午後4時です。受診する際は電話をしてください。電話が通じないときは長野消防組合電話 61-1791 へ確認ください。献血日程のお知らせです。6月22日木曜、古川ふるさとセンター、午前9時から12時30分まで。6月30日金曜、紀の川市役所岸川支所、9時30分から12時30分となっています。皆様のご協力をお願いいたします。熱中症予防対策の情報をお知らせします。環境省では熱中症予防対策として暑さ指数などの情報を提供します。パソコンからスマートフォンから携帯電話から暑さ対策を見ることができます。9月29日まで開いています。詳しい問い合わせは健康推進課電話 77-2511 へどうぞ。歯周病検診を受けましょう。物を噛むために大切な歯ですが、実は全身の健康にも大きく関わっています。今年度に40、50、60、70歳になる人を対象に歯周病検診を実施します。歯周病とは歯垢の中の細菌が歯茎に炎症を引き起こす病気です。歯を支えている歯、歯槽骨まで溶かし、最終的には歯を失ってしまう原因となる恐ろしい病気です。40歳以上のおよそ8割が歯周病にかかっています。歯周病や虫歯を放置していると口の中に細菌が増えます。その細菌が血管の中に入り込み、全身に運ばれ、動脈硬化、糖尿病、心疾患など、さまざまな病気を引き起こす原因となります。虫歯や歯周病を予防するために、規則正しい食生活、歯間ブラシやデンタルフロスを使うなどの適切な歯磨きや禁煙が大切です。初期のうちは自覚症状がないため、定期的に検診を受け、早期発見、早期治療することが大切です。詳しいことは健康推進課、電話 77-2511 に問い合わせください。健康づくりアンケート調査に協力ください。食べて、動いて、笑って、伸ばそう健康寿命をテーマに、第二次健康増進計画を新たに策定します。計画の策定に役立てることを目的に、6月中旬に無作為で選んだ市内在住の人を対象として、健康づくりアンケート調査を実施しますので、対象となられた市民の皆さんは協力ください。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。介護・福祉のコーナーです。心身障害者の医療費助成の行使についてお知らせします。心身障害者医療費受給者証は 毎年8月が更新時期です。所得制限がありますので、必ず28年分の所得申告をしてください。更新手続きが必要な場合、対象1、受給資格の確認が必要な人、2、社会保険または紀の川市以外の市町村国民健康保険加入者、3、29年1月2日以降に紀の川市に転入した人など。更新方法、6月下旬に送付する更新申請書用紙と必要書類を持参し、7月4日火曜までに国保年金課または各支所の福祉医療担当窓口へ申請してください。更新手続きがいらない場合、受給資格が明確で後期高齢者医療制度紀の川市国民健康保険に加入している人は更新申請がいりません。自動更新し、7月下旬に受給者証を送ります。心身障害者の医療費助成制度とは、心身に障害のある人が健康保険証を使い医療機関などを受診した時の費用の一部を助成する制度です。ただし所得制限があります。助成できないもの、保険適用外の医療費、入院時の差額ベッド代、食事療養費、文書代、薬の容器代、検診、予防接種などです。対象となる人、市内に住民登録をしている医療保険加入者で、次のいずれかに当てはまる人、ただし18年8月以降、65歳以上で新たに該当した人は除きます。身体障害者手帳の障害等級が1級、2級、3級に該当する人、障害年金の障害程度が1級、2級に該当し、障害年金を現に受給している人です。詳しいことは、国保年金課福祉医療係、電話 77-2511 本庁1階に問い合わせください。手話方針養成講座基礎編昼のビュー開催についてです。対象、手話方針養成講座入門編を終了した人。開催期間、6月29日から12月14日までの毎週木曜日午後2時から3時30分。ところ、本庁5階501会議室。内容、厚生労働省手話方針養成カリキュラム対応。手話方針養成テキスト。手話を学ぼう、手話で話そう基礎編。講師、県聴覚障害者協会会員、市職員、定員25人。申し込みは、障害福祉課、または資格支所に設置の申し込み用紙に必要事項を記入して申し込みください。受付期間は、6月5日月曜から16日金曜まで。申し込み問い合わせは、障害福祉課、電話 77-2511、本庁2階へどうぞ。29年度の介護保険料額を通知します。介護保険制度は、住み慣れた地域で自立した生活を安心して送れるように、介護予防や支援が必要な人へ介護予防サービスや支援サービスを提供する制度です。介護保険は公費 50%、 うち国 25%、 和歌山県 12.5%、 紀の川市 12.5%、40歳以上64歳以下の人の保険料 28%、 65歳以上の人の保険料 22% を財源に運営しています。6月中旬に29年度納入通知書、介護保険料額決定通知書を郵送します。通知書には保険料額や納付方法を記載しています。介護が必要となった時に安心してサービスを利用できるよう、納め忘れないように納付してください。保険料が年金から転引きされている場合、29年度前半、4月、6月、8月の保険料は、29年2月分と同額で仮に転引きする予定ですが、前半、4月、6月、8月と後半、 10月、12月、2月の保険料に大きな差が生じる場合は、8月の保険料を調整して転引きします。新たに65歳になった場合や、紀の川市で転入した場合、日本年金機構、共済組合など、年金保険者から連絡のあった人から順番に、年金からの転引き、特別徴収に切り替わります。該当する人には、後ほど通知します。問い合わせは、高齢介護課、電話 77-2511、本庁2階です。集い場日向ぼっこを開きます。6月8日木曜、午後1時30分から4時で、長支所2階多目的ホールです。6月22日木曜は、午後1時30分から4時で、長岸コミュニティセンター1階研修室です。問い合わせは、高齢介護課、介護予防係、電話 77-2511 へどうぞ。介護予防教室です。65歳以上の人を対象に、運動機の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。生き生き元気塾を開きます。6月14日水曜、午後1時から3時まで。長保健福祉センター2階多目的ホール。テーマは、家庭でできる防災について。講師は介護福祉士、日高は秋和さんです。問い合わせは、永住園居宅介護支援センター、電話 75-6888 か、高齢介護課、介護予防係、電話 77-2511 へどうぞ。はつらつクラブを案内します。6月15日木曜、午後1時から3時まで、本庁5階501会議室。テーマは、本当は怖い身近な食中毒です。問い合わせは、快楽園、電話 77-1881 か、高齢介護課、介護予防係、77-2511 へどうぞ。第2次紀の川市障害者基本計画策定について、平成29年38年度の10年間の紀の川市における障害者施策をまとめた第2次紀の川市障害者基本計画を策定しました。この計画は18年度に策定した第1次紀の川市障害者基本計画における施策の進行状況などの評価、検証を行い、国の障害者基本計画や和歌山県の紀の国障害者プランなどの関連計画書などの方針を踏まえながら、住み慣れた地域で支え合う心豊かな共生の町、紀の川市を基本理念としています。今後、計画の推進にあたり、市と関連機関が連携を密にし、障害者とその家族や支援者、地域の人々など市民の皆様と共に力を合わせて取り組むことが重要となりますので、協力ください。なお、この計画書は、障害福祉課と各支所に設置しています。問い合わせは、障害福祉課、電話 77-2511 にどうぞ。福祉タクシー、自動車に燃料費を助成します。対象は、4月1日現在、紀の川市に住んでいる人で、身体障害者手帳1級または2級か、療育手帳 A1 または A2 か、精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持っている人です。今年度から該当者への通知は送っていません。申請に必要なもの、認め印と手帳です。燃料費利用券の場合は本人もしくは介護者の免許証がいります。まだ申請してない人は、6月30日金曜までに申請してください。問い合わせは、障害福祉課、電話 77-2511 にどうぞ。読みは小西でした。
暮らしに役立つ情報ワイド。平成29年度の国民健康保険税。 国民健康保険は国民皆保険を支える医療保険制度の一つとして市町村など保険者が運営しています。国民健康保険税は制度を支える重要な財源です。国民健康保険税の納税通知は世帯主に送付します。世帯主が国民健康保険の加入者でない場合、偽性世帯主でも世帯に国民健康保険に加入している人がいれば、保険税納付の義務は世帯主にあります。納税通知書は6月中旬に送付します。算定方法。国民健康保険税額は、1、医療分、医療給付費分にかかる課税額と、2、支援金分、後期高齢者支援金分にかかる課税額と、3、介護分、介護納付金分にかかる課税額、加入者の中に40歳から64歳の人がいる場合にかかります、を合計した額です。軽減・減免。軽減措置、均等割と平等割の7割、5割、2割の軽減。世帯主とその世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯は、均等割と平等割が軽減されます。申請は不要ですが、収入の有無にかかわらず、所得申告が必要です。特別徴収、年金から天引きによる納付、特別徴収の対象者、次の1から3のすべてに該当する人。1、国保加入者全員が65歳以上、75歳未満の世帯の世帯主、偽性世帯主を除く。2、年額18万円以上の年金、担保に供していない者に限るを受給している。 3、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない。納付方法。仮徴収、前年度も特別徴収の人は、前年度の2月に天引きした額と同額を、本年度から特別徴収の人は、前年度の税額を約6回で割った額を、4、6、8月の年金から天引き。本徴収、前年中の所得額や本年度の固定資産税額などから、仮徴収した額を差し引いた額を10、12、2月の年金から天引き。なお、29年10月から特別徴収となる人は、1期から4期分までは従来通りの納付方法で納めていただき、10、12、2月の年金から天引きします。29年度中に75歳になる人は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されるため、特別徴収が中止となります。75歳に到達するまでの国保税は、普通徴収にて納付いただきます。納付方法が変わりますので注意してください。納期限、普通徴収、口座振替、納付書。6月から3月の毎月末日、12月は25日となります。ただし、月末日が同日祝日の場合は、翌開帳日。国保税を滞納すると、国保税は必ず納期までに納めてください。滞納すると、高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があるほか、国民健康保険法施行令で定める特別な事情がないのにもかかわらず、国保税を滞納のままにしておくと、未納期間に応じて段階的に次の措置が取られます。納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が徴収されます。それでも納めないでいると有効期間の短い短期被保険者証が交付されます。滞納が長期間にわたると保険証の代わりに資格証明書、
医療費を一旦全額自己負担が交付されます。その他に財産の差し押さえなどの処分を受ける場合がありますので、どうしても国保税を納めることができなくなってしまったときは、滞納のままにせず早めに相談してください。詳しくは国保年金課電話 77-2511 へお問い合わせください。世帯主に異動があったときは、14日以内に国保の窓口へ届け出よ。異動とは、国保に加入するとき、国保を辞めるとき、その他の場合です。届け出に必要なものなど、詳しくは国保年金課電話 77-2511 へお問い合わせください。以上、平成29年度の国民健康保険税についてでした。読みはカシオでした。
次は暮らしの情報です。案内。ゴミ袋への地区名・氏名の記入。指定ゴミ袋には地区名・氏名の記入欄があります。氏名を記入することで、自分が出すゴミの分別意識が高まり、ゴミ集積所の適正な管理にもつながります。7月からは新ゴミ袋に変わり、10月からは差額シールのない旧ゴミ袋は収集されません。排出者が不明な場合、集積所の管理者に大きな負担がかかってしまいます。ゴミの出し方とルールやマナーの徹底、地区外からのゴミの持ち込み防止、ゴミ集積所の適正な管理のため、ゴミ袋への地区名と氏名の記入にご協力ください。お問い合わせ、廃棄物対策課電話 77-2511、本庁2階です。ゴミの不法投棄は禁止。みだりにゴミを捨てることは法律により禁止されています。しかし、山林、河川、空き地などに、家電製品、廃棄や農作物の残渣などのゴミがよく捨てられています。不法投棄は景観を損なうだけでなく、環境を汚染したり破壊したりするなど、生活環境に悪影響を与え、絶対に許されない行為です。みんなが監視の目を持ち、きれいな街づくりにご協力をお願いします。不法投棄の発見・目撃したときは、投棄者や投棄物の情報、環境衛生課または岩出警察署、電話、63-0110 へご連絡ください。不法投棄の罰則。廃棄物処理法違反。個人の場合は5年以下の懲役もしくは1000万円。法人の場合は3億円以下の罰金またはその弊下に処されます。お問い合わせ、環境衛生課電話 77-2511、本庁2階です。犬を飼っている皆さんへ。他人の土地や道路、公園などはトイレではありません。犬を散歩させるときには必ず犬をリードでつなぎ、携帯した道具で糞を始末してください。糞はトイレで処理するか燃えるゴミの日に出してください。近隣の人たちがみんな犬好きとは限りません。その人たちからも理解が得られるよう、責任を持って飼育や散歩をしてください。お問い合わせ、環境衛生課電話 77-2511 です。蜂用防護服の貸し出し。蜂の駆除についての問い合わせが多く寄せられますが、市の職員による蜂の駆除や駆除業者の斡旋などは行っていません。業者に駆除を依頼する場合は、電話帳などを見て直接業者に連絡してください。なお、自分で駆除を行う場合は、市から蜂用の防護服を無料で貸し出します。詳しくは環境衛生課または各支所へお問い合わせください。なお、夏の季節は利用が増えるので貸し出し中の場合があります。お問い合わせ、環境衛生課電話 77-2511 です。空き地はきちんと管理を。空き地、 宅地や脱出地などの現在使用していない土地に雑草などが茂ったまま放置していると、火災や犯罪、病害虫発生の原因となり、周辺住民の健康を害し、生活環境を著しく損ないます。空き地の所有者や管理者は周辺に迷惑がかかる前に、自主的、定期的に雑草などを除去してください。お問い合わせ、環境衛生課、電話 77-2511 です。ペットボトル、ゴミの出し方。ペットボトルはリサイクル資源として活用されます。効率的にリサイクルできるよう分別にご協力ください。ゴミの出し方。キャップとラベルを取り外す。キャップ、ラベルはそれぞれのリサイクルマークに従って分別。中を水洗いする。横方向に潰す。資源ゴミ袋、大小に入れる。ペットボトルの中に異物を入れたり、プラスチック容器など他のゴミと混同しないでください。プラスチック容器、包装類、白色トレーとは分別し、袋を分けてください。収集日は毎月1回です。ゴミ収集カレンダーで確認してください。収集日以外でも拠点回収ボックスに出すことが可能です。それでは、地区ごとに回収ボックスの設置場所、4月末現在でお伝えします。内田地区、メッケモン広場、食品館三共内田店、オーストリート木の川伊坂店、小川地区、大桑小川店、JA 木の里川原選果場前、永田小学校西側ため池前、龍門児童館、長地区、JA 木の里、那手下倉庫前、静川建設前、那手上会館、突き出し川向かい、上那手小学校前、桐畑青年会館前、岡本商店前、長中学校体育館前、花やかさん前、堀公文堂南側、旧文平商店駐車場奥、長総合センター南側、前田柏店南側、旧東酒店、王子集会所、藤崎集会所、王子公民館、那手小学校、長支所商工会前、大津小学校体育館前、グリーンタウン地内、西側、中側、農協自動車横、桃山地区、大桑桃山店、三島商店、山本商店、細野地内、細野会員郵便局南150メートル付近、岸川地区、大桑岸川店。以上、回収ボックス設置場所でした。お問い合わせ、廃棄物対策課、電話 77-2511 です。プール開きの日程、市民公園プール、長 B&G 海洋センター。両プールの開館期間、開館時間、料金など詳しいことは、お問い合わせ、障害スポーツ課、電話 77-2511、本庁4階、市民公園プール、電話 77-1677、長 B&G 海洋センター、電話 75-5510 へどうぞ。紀の川プレミアム商品券の販売。紀の川市内商工会発行の紀の川プレミアム商品券の予約申し込みを6月1日から15日の期間で受付します。お申し込み方法など詳しくは今月号の広報誌に織り込んでいるチラシを確認ください。お問い合わせ紀の川市商工会電話 74-3000 です。私立中学生の職場体験学習。この体験は生徒たちが社会の厳しさを体験する中で自分の生き方を見直し将来の職業について考える良い機会となり今年で12年目となります。体験学習の日程などお問い合わせ 学校教育課電話 77-2511 本庁4階へどうぞ。土地開発公社保有地の一般競争入札。お問い合わせ、紀の川市土地開発公社電話 77-2511 本庁4階です。税のお知らせ。納期限のお知らせ。6月30日金曜日。市県民税普通徴収1期随3期。お問い合わせ州税課、市民税課。国民健康保険税1期随3期。後期高齢者医療保険料随3期。いずれもお問い合わせ。国保年金課。介護保険料1期お問い合わせ高齢介護課。以上、いずれもお問い合わせ電話番号 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収随2期、軽自動車税前期、固定資産税1期、国民健康保険税随2期、後期高齢者医療保険料随2期の納期限は5月31日水曜日です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。夜間の納税相談窓口。州税課、市民税課、国保年金課。国民健康保険税、固定資産税、都市計画で、市県民税、軽自動車税の税相談窓口の木曜の夜間、午後8時まで祝日は除きます。解説しています。昼間に来庁できない人はご利用ください。滞納者には滞納処分を執行しています。納期限までに納税した人との公平性を保つため、市税を滞納したままの場合、滞納処分を執行しています。滞納者の住居などに踏み込み、財産を探す捜索も実施しています。差し押さえた財産はインターネット購買などを活用し、売却の上、滞納税金に充てています。納付が困難な場合は放置せず、州税課に連絡してください。お問い合わせ、州税課電話 77-2511 です。以上、読みは西川でした。
中山間の農業に対する交付金があります。お問い合わせは、農業林業振興課、電話 77-2511、本庁4階です。農業の多面的な機能の保全に対する交付金があります。お問い合わせは、農地課、電話 77-2511、本庁4階です。税金について、農耕作業者も登録が必要です。農耕作業用自動車は小型特殊自動車として軽自動車税の課税対象です。農耕作業用小型特殊自動車の年税額は2000円です。お問い合わせは市民税課、電話 77-2511、本庁1階です。次の場合、固定資産税を減額します。住宅改修を行った場合に、特定の要件を満たせば、固定資産税の減額措置を受けることができます。1、耐震改修工事をした住宅。昭和57年1月1日以前に建築した住宅で、耐震対策のため自己負担額50万円以上の改修をした場合、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1減額します。2、バリアフリー改修工事をした住宅。障害者や65歳以上の人などが住む新築後10年以上を経過した住宅で自己負担額50万円以上のバリアフリー改修工事。手すりの取り付けや引き戸への取り替え、トイレや浴室の改良などをした場合、1戸当たり床面積100平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。 3. 省エネ改修工事をした住宅。平成20年1月1日以前に建築した住宅で、一定の省エネ化のために、自己負担額50万円以上の改修をした場合、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。太陽光発電工事は対象外です。なお、2番、3番は改修後の床面積50平方メートル以上の住宅が対象。1番、3番は長期優良住宅の認定がある場合、固定資産税を3分の2減額します。工事明細書、写真などの関係書類や証明書などを添付し、工事完了後3ヶ月以内に届け出をする必要があります。詳しいことのお問い合わせは市民税課電話 77-2511 です。次は募集です。長期総合計画へのパブリックコメントについて、第2次紀の川市長期総合計画の基本構想案がまとまりましたので、市民の皆さんから意見を募集します。お問い合わせは、企画調整課、電話 77-2511、ファックス 77-4910、本庁3階です。ピアノ、スタインウェイ、演奏体験会があります。コンサートピアノの音色とホールの臨場感を楽しみませんか？時7月12日水曜日から15日土曜日午前10時から午後5時まで。ところ、岸川障害学習センター影明ホール。参加費は1組500円。内容はピアノ試奏会。スタインウェイ D274 型。グループでの参加やアンサンブルなどもか。演奏時間は最大1時間。申し込みは6月11日日曜日午前9時から窓口での受付開始、先着順です。電話ファックスでの受付は13日火曜から開始。申し込みお問い合わせは岸川障害学習センター、電話 64-2273、ファックス 64-9750。月曜を除く午前9時から午後5時です。ごめん。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。